いらっしゃいませ、こんにちは。耳薬ラジオは店長玉潤こと玉城潤と看板娘、の小野海梓の2人が沖縄カフェむくみからお送りする健康情報番組です。この番組は泉崎ファミリー歯科、チュンチュン堂 with やぶさち、沖縄肩増し専門サロンティーグスイ、沖縄健康追求ラボ、温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズの提供でお送りしております。はい、本日は生放送でお送りしておりますぐすらじ、ぐすらじのご紹介をさせていただきます。体のむくみも心のむくみもすっきりしてもらうための健康情報番組です。むくみって不健康の象徴ですよね。あなたの体むくんでいませんか？ぐすらじでは心と体のプロ、メインパーソナリティの2人がここ沖縄の那覇から健康に関する様々な話題を、時にはゲストを迎えてお話しします。自分と家族の健康を守れる人を増やしたい、そんな思いでお送りする耳から取れるむくみ取り、耳ぐすりラジオ、ぜひお楽しみください。というわけで、店長玉潤こと玉城潤です。沖縄県民が全員健康になったらどうなるんだろうかと日々妄想して実践している理学療法士です。最近は、保険を使わず実費でのリハビリをしたり、オンラインサロンの運営をしたり、沖縄の医療職の更新育成のためのセミナーの、代表をしておりしていたりします。はい、でメインパーソナリティもう一人の能見あずさこと、あずあずこと能見あずさは今日休みです。なので僕一人でお送りしたいと思います。この後ゲストを紹介しますので少々お待ちください。ぐすらじではスポンサーも募集中です。毎週月曜日に放送で CM を流しさせていただいたり、 SNS などで紹介させていただきます。ぐすらじがあなたの会社を応援します。そしてスポンサーのチュンチュン堂 with やぶさち様からですね、各週でセンベロペアチケットをプレゼントしております。センベロ欲しいよという方はメッセージと一緒にセンベロ希望と書いてご応募お待ちしております。それでは CM の後ゲストの発表です。
美味しい季節だね。
甘いマンゴーもあるけど味のないマンゴーもあるんだよ。でも安心、あさとバス停前のフルーツショップでは糖度計の測定により安心ギフトが可能になったんだよ。価格もいろいろあるから予算も安心だよ。
今すぐ買いに行こう。
あさとバス停前、厚生ビル2階、フルーツショップ。電話番号 090-3796-5050、ミナクル55と覚えてね。
南城市の絶景スポットで有名なカフェやぶさちに2号店がオープン。那覇市新都心の薬膳カフェチュンチュン堂 with やぶさち。10種類のスパイスを使った薬膳カレーはお腹も心も満たしてくれます。野菜不足の方、生活が不規則な方、忙しい毎日の中でちょっとだけ健康に気を使ってお食事しませんか？
検査や治療の手順をアニメーションで分かりやすく説明します。優しく丁寧で痛みに配慮した治療ならハーバービューホテル近く泉崎ファミリー歯科。口腔外科勤務での知識と経験を生かして幼児からご高齢の方まで全身の健康を見据えた歯科治療をご提案します。
耳から取れるむくみ取り、耳ぐすりラジオ、 グスラジというわけで本日もよろしくお願いします。さあゲストの発表です。本日のゲストはアンガラ店長のノブさんです。
こんにちは。
こんにちは。
はい、浦添市西原で、美容師兼、美容室を経営しておりますノブと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうも。
はい、はい、で、ノブさんはですねあの美容師の、はい、美容室の店長さんを、はい、されてるんですけども、はい、僕が、もう4年ぐらいですね、はい、通わせていただいて、
ありがとうございます。
髪も切っていただいてるんですけど、ノブさんがこう髪の健康とかですね、はい、その辺がめちゃくちゃ詳しくて髪切ってもらってるのに、そのあたりの話を
でもないですけどね
いつもね教えてもらってるので、いつか出てくださいっていうふうに、
ね、ありがとうございます、はい、もう本当にもう本当に今回ねあのこういう番組呼んでいただいたっていうことは本当に僕でいいのかなっていうのもすごい感じてたんですけども、はいはい、でも本当になんかねこの番組をちょっと見させてもらった時に、は
い、ありがとうございます。
本当に素晴らしい番組だなと思いましたんで、はい、ぜひとも、はい、僕の、まあ、ある知識で、できるだけこう、はい、分かりやすく、はいまあ、あのできたらいいなと思って今日は出させていただいておりますんで、どうかよろしくお願いします、はい、ありがとうございます、
はい、よろしくお願いします。で 今日生放送ですけども、はい、今日 と,、11月11日は収録放送ですけど、はい、あの2時間出ていただきますので、よろしくお願いします。
いやもうこんなに話させていただいても大変申し訳ないなと思います、はいはい、よろしくお願いします。
ちょっと FM 那覇紹介します。ごめんなさい、はい、FM 那覇、耳ですラジオですね、 FM 那覇さんから毎週月曜日の15時から放送しております。収録放送は行っておりますが、本日は生放送でやっております。で、本日生放送なのでツイキャスもやっておりますので、ツイキャスを、アプリある方は拝見してみてください。で収録の模様は Facebook や Twitter などで配信しております。またよりリアルタイムでグスラジオを楽しむことができますので、よければ拝見してみてください。そして聞き漏れた忘れていたっていう方はですね、 YouTube と Podcast でも過去放送分をいつでも聞くことができますので、ぜひグスラジオを検索してみてください。で月に一度今回みたいに生放送を計画しておりますので、情報は Facebook や Twitter をチェックお願いします。そしてグスラジではリスナーの皆様から、これどうしたらいいの、これが知りたいなどの健康に関する疑問質問、番組への感想をお待ちしております。本日はですねノブさんが来ていますので、よければ髪の健康など質問があればよろしくお願いします。メッセージはぐすらじ .780@gmail.com、 ぐすらじ .780@gmail.com までいただくか、耳ぐすいラジオのホームページからもメッセージしていただけます。たくさんのメッセージをお待ちしております。はい、というわけでノブさん、はい、もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
で、はい、ですけども今、バークレーの近くですね、浦添のバークレーの正面ぐらいですかね、はい、あの道挟んでバークレーのところにありますよね。
はい、もう本当に、僕がオープンした頃はですね、はい、あの辺あまりもうバークレーもまだなくてですね。
あ、そうだった
んですか。はい、で、本当にうちなんと、はい、今年19年目になりました。
19年、はい、おめでとうございま す,
います。
長いですね。
いやもう長いんですよ、
19年。
なのでまあ、気がついたら19年経ってたっていう感じなんですけども、はい、でも当時は本当にまだ何もなくてですね、はい、もうここ大丈夫かなみたいな感じだったんですけども、はい、今やもうなんと手だこ、駅もでき、手だこモノレールの、ね、駅もできまして、はい、すごい盛り上がってくるんじゃないかなと思って、最近はもう美容室もたくさんできてですね、一緒にこう頑張っていける仲間もたくさん増えてきてるんじゃないかなと思ってますんで、
はい、はいはいはい、そこですね、はい、アンガラデザインというか、はい、店の中が非常におしゃれじゃないですか、
はいはい、
特にトイレとか何ですか、なんか宝箱みたいな、なんか感じというか、
すいません、
昔の海賊というか、
一応ですね、
はい、すごいおしゃれですよね
当時ですね、はい、19年前にああいう美容室はなかったんですよ。で、はい、今はもう当たり前のように、うんうん、やっぱりああいうちょっとこう、はい、古びた感じというか、はい、アンティーク的なお店がとても多かったんですけど、はい、多くなったんですけども、はい、今 というか、まあ、当時オープンした頃はまだまだこの何ですかね、こう蛍光灯で、真っ白で、はい、こうシルバーとなんかこうキラキラした感じのね、
はい、
もう 目痛いみたいな感じのお店がとっても多かったんですけど、はい、当時僕らがオープンした時はもう暗くてですね、
はい、
なんか なんだこれっていう感じのお店ではあったので、はい、よくあのカフェと間違えられましたね。
あ、そうですね、
はい、だからあの通ってあれ入ってきてあれここコーヒー飲めないのとかっていう人がとっても多かったんですよ当時。
そんなに、
はい、
でもそれがカフェかなって思うぐらいおしゃれですよね。
ありがとうございます、はい、もう当時やっぱり僕らのそのなんかああいう白いお店があまり好きじゃなくて、やっぱりなんかまあ趣味的な感じですよね自分たちの、はい、やっぱりなんて言うんでしょうね、やっぱりこうちょっと落ち着いた雰囲気というか、はい、なんか木のぬくもりとか、
はいはい、
あとでもやっぱりぬくもりだけで柔らかい感じはちょっと嫌なので、うん、あのちょっと鉄を使ったりとかしてですね、この緊張感を、うん、その緊張感と柔らかさでなんかこうお店を作りたいっていうコンセプトがとてもあったので、
はい、
その当時の思いはそういう気持ちでやったんじゃないかなと思います、うん、だからその流行りとかそういうものではなく、なんとなくそういう感じになったので、今考えたらあなんかこうだったんだみたいな、
はい、
逆に今こんだけ、まあ、19年経ってますけど、はい、なんか古く感じないなってよく言われるので、うん、はい、あまあ、そういうところが良かったのかなっていうのは感じます ね、そうですね。
19年経ってるんだと思って、
はい、そうなんですよ、はい、まあ、一応ちょこちょこ改装はしてるんですけど、ね、ちょこちょこっとはね、うん、
はい、
でもまあそういう感じのイメージではあります。はい、なのでまあ、はい、なんかお客様に違う空間で、まあ、あのゆったりできる環境を提供したいっていうのをとても当時は思ってたので、
はい、
やっぱりなんか家にいるところとは違うっていうイメージを作りたかったっていうのが実あると思います。
確かに別空間って感じします ね、
はい、そうですね、そういうのを欲しいなっていうのを自分の中でやっぱりイメージしたっていうのはありましたね。
はい、
はい、
ちょっとね、まあ、興味がある方はぜひアンガラ、バークレー近くの西原、西原、浦添市西原なんでしょ、
西原なんです、まあ、一応バルって言った方が沖縄の人には分かりやすいのかなと思いますけど、
は
い、
あのありますので、はい、アンガラって検索して、はい、アンガラ浦添って検索すると大体出てきますよね。
はい、はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで早速、
はい、
あの髪の健康ということで、
あ、そうですね、
あの、はい、一番、まあ、髪の健康でいろいろノブさんに聞いてて、
はい、
面白いなと思ったのが、
はい、
そのシャンプーのことと
あ、はいはいはい、
あとは炭酸水で洗うのが、
あ、そうですね、
ここ大きくあるんですけど、まずなんか髪って美容師さん
は
切るじゃないですか。美容師さんってそのなんていうんですか、どういう勉強したら美容師になるんですか、
はい、
なんか分かんないですよね
そうですよね、はい、何やってんだろうってこいつらみたいな、
は
い、
髪切る
人
っていうのと一般的に分かると思うんですけど、
はいはいはい、なんかやっぱりどうしてもちょっとなんていうんですかね、美容師になりたいっていう子たちは、はい、やっぱりそのなんか華やかそうじゃないですか、とっても、ね、はい、美容師さんって、
うん、
でも意外に結構地味な仕事で、
はい、
意外に、まあ、ある意味僕自分たちではドカタって呼んでるんですけど、かなりあの体力も必要だし、
はい、
やっぱりそういう意味で、美容師になるっていうことがかなりやっぱり大変な仕事ではあるんですね、
はい、
でその中でやっぱり、まあ、みんな美容学校に行けば、はい、なんとか美容師になれるんじゃないかと思ってこぞって皆さんいい美容学校を選んでね、
はい、
行かれる方も多いんですけど、
はい、
でもその後美容師になってない方がやっぱりかなりいるっていうのも現実問題なんですよ。
そうなんですね、
はい、なのでやっぱりそれを考えるとですね、やっぱり若い人たちがやっぱりちょっとこう美容師になるため の修行的なものっていうのがやっぱりちょっと大変なのかなっていうのをすごく今みんな感じてる、この業界自体がとても感じてしまってるので、やっぱりそうではないんだよと、とっても楽しい、もう本当に素晴らしい仕事なんだよっていうことを、まあ僕らがやっぱりもっともっと訴えていかなきゃいけないっていうのを、いろいろちょっと活動をまあさせてもらってはいるんですけど、
そういう活動もされてるんですね。
まあそういうのもやらせていただいております。なのでまあ自分のお店だけではなくて、また外にやっぱりこれから若い人たち、例えば今の小学生、中学生、高校生がやっぱり美容師になりたいっていうことを思ってもらえるような、やっぱりもっともっと活動をしなきゃいけないということで、やっぱり僕だけではなくてもっともっとたくさんこういうことをやろうって思ってる、
はい、
この沖縄の美容業界の人たちもたくさんいるんですよ。だからそれ
もそうやって活動され、
はい、そうなんですよ。
あのなんか美容師さんのイメージって、はい、まあ、その華やかなイメージとともに、はい、火曜日しか休みがなかったりとか、
そうですね、はいはい、
あと 終わった後も覗くとすごいこうなんだアシスタントの方が練習してるようなイメージで10時ぐらいまでいるみたい な, なんかすごい遅くまで練習してるようなイメージなんですけど、実まあでもね技術職ではあるから練習はしなきゃいけないのかなと思うんですけど、
その辺もそうですね、まあ、一応やっぱりその辺がやっぱり大変だと思いますし、うん、やっぱりその一番遊びたい時期にね、それをやっていかなきゃいけないっていうこの自分を追い込んでいかなきゃいけないみたいなね、そういうところがやっぱり大変な仕事ではあるんですよ、でもやっぱりこれから今のその若い人たちっていうのは、そういうこともプラスアルファしながらやっぱり自分の生活も守っていきたいし、プライベートも充実していきたいっていうことで、やっぱりお店側も変わってはきてるんですね、例えばその練習の仕方を変えていきたいとか、あるいはその営業中に練習ができるような方法とか、いろんなことを考えながら模索はしてるんですね、とにかく今若い人たちがやっぱり美容師を少なくなってくれば、やっぱりどんどん これからの美容師さんが育っていかないの で,
そうです、ね、
やっぱりどうやっていったらいいのかっていうことをすごく皆さん模索してるのは事実だと思うんですね、まあ、これはどこの業界も多分あるとは思うんですけど、
そうですね、
ですよね、だから技術職っていうのはまあ全部に含めて、例えばね、玉城さんのところもそうだとは思うんですけど、
病院とかの理学療法士とか作業療法士のリハビリの分野って、まあ、ある程度技術職であるんで、
そうですよね、
土日に検算したりとか、休みの時残ってとか、
そうですよね、
やっぱ実際あるところもあるんで、同じような問題は
掲
げてどうにか改善しようっていうのはやっぱ同じ流れだと思いますね、
なのでやっぱり休みが少ない分、やっぱり火曜日のお休みしかないっていう人も多いんですけども、まあ、その火曜日にほとんどが講習会で潰れてるとか、やっぱりそういうことでやっぱりだんだんこう若い人たちがその講習会に行かないとか、いろんな問題をやっぱりみんな含めてですね、どうやったらこの若い人たちがもっと美容に対して前向きになれるんだろうかということをもう少しこうみんなで考えていきたいっていうことを、まあ、一応いろんな活動をさせてもらってるというか、
ちなみにリハビリの講習会とかで、例えば解剖学学んだりとか脳の勉強したりとかってするんですけど、美容師さんの講習会っていうのはどういうことやるんですか、
一緒
ですね、ちょっと髪の健康はちょっと離れるんですけど興味なんでちょっと聞いてもいいですか。
あ、いいですよ。
講習会ってどういう、まあ、いろんなのあると思うんですけど、
相当たくさんあるんですけども、例えばですね、流れが今変わってきてましてですね、昔はですね、例えば東京で、青山でとか原宿でやってる人が来ると、みんながわーっと集まって、わーみたいな、感じでやれてた時代があるんですけども、もちろん今でもまだそれはすごく強いとは思うんですけど、それではなくて、逆に言うと、そうですね、もっとこうなんかためになるもの、例えばそのもうすぐにやっぱり帰って使えますよとか、逆にもう今自分が何が欲しいんだろうっていうことを、例えば多分一人一人の人たち、まあ、例えば講習会に来てるんだけど、この人だけに向けてとか、この人だけに向けてみたいな講習会をやったらいいんじゃないかっていう、まあ、要するにターゲット絞って絞ってですね、とにかく少ない人数で少ない、もっと内容の濃いものができたらいいんじゃないかっていうことまでやっぱり話がどんどん進んでいるんですけど、まあ、なかなかこう模索している状態なので、まあ、結局は流れ的には昔から一緒のような講習会をずっと続けていってるっていうのが事実あると思うんですよ。
髪切ったり、絵は切ったりとか、そのなんだろうな、どういうのを学ぶんですか。
そうですね、結局そのカラーをこういうの使ったらいいですよとか、例えばカットの仕方はこうなんですよとか、やっぱりそういう原理原則を学んだりとか、やっぱりそのお店お店でやっぱりやり方が違うので、やっぱりこういう人にはこういう似合わせ方がありますよとか、そういうところをやっぱり若い人たちは知りたいと思うんですね、だからやっぱりそういう髪の健康を今日やりますって言っても、多分ピンとこないので、どっちかっていうと、じゃあこのモデルさんにどういう似合わせ方をしたらいいんですかっていうことをやっぱり講習で学んで、で自分もそれをまあもう学んで、まあ持って帰ってくるっていうケースが多いかなとは思います。で、まあ、一応そのカットとかカラーとかパーマとかそういうものと、あと含めてさっきのまあちょっと健康的なものでいうと、そのケミカル的なものですね、まあ、そういうものの勉強会とか、そういうものも増えてるっていうのも事実だし、あとはこのモチベーションを上げるっていうね、まあ、よくまあ全体的にね、どこの業界もやってるとは思うんですけども、そういうちょっとしたね、このなんとかの雑談力だのとか会話力だったとか、そういうものも含めて美容師さんたちも一生懸命勉強してると思います。
そうですね、美容師さんもずっと、例えば30分とか、ある程度話、まあお客さんに言うと話さなかったり話はすると思うんですけど、話すってなったらやっぱ多少ね、この嫌な人に触られるよりは、まあね、話して楽しい人とか、まあ ちょうどいい居心地があるとかっていう人にやっぱ触られたいというか、
そうですね、
カットされたいというのは事実ですもんね。
そうですね、だからやっぱりその辺でやっぱりそういうその技術的なものだけではなくて、はい、やっぱりその人間関係的なもののこのモチベーションの持ち方だったりとか、はい、やっぱりそういうものもとっても今 あの美容師さんたちは昔のこの20年前、うん、30年前に比べれば相当勉強してると思います、はい、本当によくやってると思います、
はい、どんどん
そうですね、どんどん進化していってるっていうのもあるので、はい、やっぱり本当に今の人たちって本当によく勉強してるし、やっぱり良くなりたいって思って、みんなよりも頑張りたいって思って一生懸命やってる方もとっても多いと思います。
あ、そうなんですね、
はい、
どんどん業界も進化してるん
です、ね、そうですね、
で、はい、ちょっとすみません、あの原理原則さっき、はいはいはい、あのちょろっと、
はいはいはい、
美容師の原理原則みたいなのがあったんですけど、はい、僕たち、医療職でいうと、
はい、
例えば人間がどうやって動くのかっていうのとかの原理原則とかがこう枝葉じゃなくてもっと大事だったりするんですけど、美容師さんが
突っ込みますね、
もう細かい話はまたもっとどんどん聞きたいんですけど、原理原則って、
はい、
なんか どういう風な感じにな
って絶対原理原則が必要だと思ってます。もう絶対に原理原則がなければ、はい、カットもできないし、はい、カラーもできないし、はい、パーマもできないと思ってるんですね。
あ、もう全部に
全部に関わってくることです、はい、だからこの原理さえ分かれば、はい、全てに当てはまるっていうことができるんですよ。だからこの原理をじゃあどうやって学ぶんだっていうところでの、はい、やっぱり方法論だったり、あるいはいろんなところに行ったりとか、だからこの人の原理はこんな感じですよっていうのを学んで自分のものにして、さらにやっぱりその原理をもっともっと深めていくっていうことで、とってももう原動力になってますよね。まあ例えばヘアスタイルを作る意味でのこのフォルムを作るっていう、まあ要するに形を作るっていうものに対してこの原理が備わっていないと形ができないので、基本的にはでもそれを原理を持ってなければ、あの何でもないんですよ。だから原理がなければ、はい、その形になってないっていう形に僕らは受け取れるので、逆に原理を持ってないこの美容師さんたちもいるかもし、はい、分からないですけど、まあ、基本だとは思ってるんですけど、はい、だけどやっぱりそのカットをするにしてもこの原理原則が基本となって、はい、でそれを切っていくっていう形になりますから、これを一生懸命勉強してます。
あ、そうなんですね、はい、例えばカットって、はいはい、まあ、髪の毛があって、ハサミとか、はいはいはい、なんか道具で切るわけじゃないですか、なんかその時に、はい、なんかなんだろう、自分たちはこう髪って普通にもうプチって切るようなイメージなんですけど、一つ髪の健康というか、
はい、
髪を、綺麗な髪だったら分かんないけど、はい、その美容師さんが気にする時のカットの方法で一つなんかこう、はい、こういう風に切ってるみたいなのがあるんです。
あ、
まあ、いろんな方法論があったりとか原理原則があるのかもしれないんですけど、
はいはいはいはい、ですね、まあ、一応髪の毛を切るっていう感じで言うと、はい、やっぱりこう引き算になっていくじゃないですか、どんどんどんどんこう切って切って切って切って、
はいはい、
ね、引き算じゃないですか、はい、違うんですよ、引き算で切ってる間は、はい、僕はあんまり上手くないかなと思ってるんですよ、はい、
引き算って得るわけじゃないですか、だから引き算って 思うけど、
でもやっぱり足し算はできないんですけども、はい、いかにして引き算を少なくするかっていうこの形の作り方をどこまで追求できるかっていう、要するに手数をとにかく少なくして早い段階でカットが終わってしまえば嬉しいじゃないですか。
カット
って気持ちよくないですよね、切られてて。わかんないですけど、
でも、
どっちかというとシャンプーとかの方がいいじゃん、
ね、
ちょっとゆっくりやってもらいたいな、はい、
うんうん、
でもカットってそんなに気持ちよくないと思うんですよ、
まあ、
シャカシャカこう、う
ん、や
らまあ、短くしてる場合はもしかしたらすっきりしてとかあるかもしれないですけど、うんうん、はい、もしかしてでも逆にカットはそんなに時間がなくていいと思うんです、
ね、カットバーッと、
ね、まあ、
効率よく、
はいはいはい、だから逆に言うとその原理原則が分かっていれば、はい、やっぱり最小限で切っていけるということで、やっぱり引き算だけではなくて、
はい、
やっぱりいかにどこを残していくかっていう考え方の方が、はい、僕はフォルムは綺麗だと思います、は
い、これ難しい、なんか素人考えだと、
はいはい、
まあ、なんだろうな、こうバッサリ切るようなイメージなんですね、
はいはいはいはい、
でも多分そうじゃないんだろうなっていう思うん
ですけど、そうですね、はいはいはい、
なんか例えばフォルム形、はいはい、形状を、考えるときにその、なんだ、全部横をこう一緒にバチッと切るわけじゃないじゃないですか、
はいはいはい、そうですね、はいはいはい、
なんかその中で、
はいはい、
フォルムを作るためになんかこう、うん、どこを残したりとか、例えば女性とかでこう長い髪の毛をショートにしますとなってきたときに、ボブとかな、長い髪をボブにするときに、今ある程度引き算もあるけど、フォルムをどう作るんです
か？ああ、なるほどね、わかりました。
頭によって変わる。
そうですね、はい、やっぱりその似合わせの部分で関してはですね、やっぱり美容師さんが一番、考えていくのは、一応この肌感があるじゃないですか、で髪の毛って黒じゃないですか、まあ、明るい髪の毛もありますけどね、だけどこの空間なんですよね、結局この明るい肌にくっついてる黒いものがどう空間で変化していくかなので、どこに持っていけば一番この人が可愛く見えるんだっていうところを考えてるんですよ。だから逆に言うと、例えばフォルムっていう言い方、ごめんなさい、分かりにくいんですけど、形っていうものに関して、例えば それは見え方じゃないですか、ただその肌に乗っかってるその質感というんですか、まあ、結局その白い、まあ、肌は白くないですけど、まあ、肌色の上に黒いものが乗っかった時のこの感覚っていうんですかね、この隙間とか顔に見える部分だったり前髪の量だったり、こういうのが全部この人に合う合わないっていうのをちゃんと計算してカットしてると思っていただければ分かりやすい。でさらに、そうですね、顔にくっつく部分はそうなんですけども、表面に乗っかる部分に関しては全部の体の大きさと首の長さと肩の大きさでこのフォルムを決めてると思っていただければ分かりやすいかなと思います。
すごい、それこういうの見てるんですね、首長さとか。
だから多分入ってきた段階で美容師さんは全身を見てるはずなんです。いらっしゃいませって
言って全身見てるんですね、髪だけじゃなくて、
はい、そうですね、だからそういうところも含めて、やっぱり、この人こんな感じがいいんじゃないかっていう、この瞬時の判断ができるかできないかが、まあ、もしかしたらキャリアも必要になってくるし、まあ、それを一生懸命勉強していくっていう形ではあります。
すごい、髪伸びましたねっていう一言の前にもう全部もう、
そうですね、
バレてるんですね。
バレてます。
バレてるんですね。
はい、バレてます。
いやー、
だいぶ見てます。
ああ、面白い、はい、そうなんですね。はい、ああ、ちょっと髪の健康を聞きたいながらちょっと違うこと聞きまくったんですけど、一回ちょっと CM に行きたいと思います。
沖縄健康追求ラボは Facebook の非公開グループでのコミュニティです。健康関連の情報発信やラボ内でのイベントを行っています。月1回の栄養セミナーのライブ配信や野外でのヨガもあります。過去には骨模型当てゲームをしたり、キャンプでのメンバー内の交流もありました。これらが月1000円で受けられるのは沖縄健康追求ラボだけ。
那覇市メカルにある温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズでは、一人一人の体質に合わせたオリジナルアロマを使用した施術やカウンセリング、資格取得のスクールを運営しております。なかなか改善しない手足の冷え、触るとひんやりなお腹、疲れやすさや眠りのお悩みにはまずは体を温めましょう。詳しくは温活アロマ沖縄で検索。
検査や治療の手順をアニメーションで分かりやすく説明します。優しく丁寧で痛みに配慮した治療なら、ハーバービューホテル近く泉崎ファミリー歯科。口腔外科勤務での知識と経験を生かして、幼児からご高齢の方まで全身の健康を見据えた歯科治療をご提案します。
耳から取れるむくみ取り耳ぐすいラジオぐすラジというわけで本日は、浦添のバークレー近くの浦添市西原にありますアンガラという美容室さん美容室の店長のノブさんに来ていただいてます。
ありがとうございます。どうも。
はい、というわけで盛り上がってまいりましたけども、髪の健康というかね、ちょっと、ね、あの美容師さんが何を見てんのみたいなね、めっちゃ聞いてき ってきましたけども、
ありがとうございます、はい、
ちょっと一回髪の健康、
あ、そうですね、
ちょっとも戻ってですね、
はい、はいはいはい、
髪って実際こう、あの、まあ、黒だったり、なんか、まあ、はいはい、頭から出てきますけど、はいはい、何でできて
るんですか？基本的には、アミノ酸の、はい、集合体ですね。タンパク質でできてます。
タンパク質でできて
る。アミノ酸が18種類のアミノ酸でできてまして、はい、これが、そうですね、この安定してるアミノ酸が、この18種類のアミノ酸がですね、はい、このいろんな酸性アミノ酸、アルカリアミノ酸が安定してる状態で、はい、タンパク質となり、このタンパク質が、はい、髪の毛となり肌となり、はい、っていう形を作ってますね、はい、
あ、じゃあこれアミノ酸系、うん、タンパク質がここに、
そうですね、くっついてる
ってことですね、
はいはいはい、そうなんですよ。
はで、じゃあじゃあタンパク質を、うんうん、まあ、考えて、はいはい、まあ、髪の健康とか、はい、そのノブさんね、はい、こういった時にノブ、うん、さんがこうおすすめしていただいたシャンプーを、
はいはいはい、
自分も使わせていただいているんですけども、
はいはい、
それ どういうシャンプー、
はい、ありがとうございます、はい、一応ですね、基本的には、はい、ノン界面活性剤、まあの、シャンプー剤なんですけど、はい、全く泡の立たないシャンプー剤と思っていただければいいかなと、はい、なんかトリートメントで、まあ、うん、洗うっていう形を考えていただければ分かりやすいのかなとは思います。
そうですね、
はい、
僕も使わせていただいて、泡がね、こう立たない、
そうですね、
ですよね、
はい、そうです、
いわゆる大体石鹸とか、うん、ね、まあ、シャンプーとかって、はい、まあ、泡がブクブク立つじゃないですかっていうのが基本ですけど、はい、界面活性剤がないと泡が立たない。
そうですね、基本的にはもうその界面活性剤自体っていうものが、うん、まあ、泡を立ててるっていう形にはなってるので、はい、まあ、それが入ってなければ泡が立たないっていうことですね、
うん、っていうことなんですね。
そうです。
じゃあそのおすすめしていただいてるやつですけど、はい、界面活性剤あえて抜きのやつっていうところで、はいはいはい、あんまりなんかないですよね、日本国、
まあ、少ないとは思う、ね、まあ、だんだん増えてきてますよね、増えてきてる、いろんな、まあ、メーカーもまた出してきてるんですけど、
うん、
あ、はい、まあ、実際なんで界面活性剤をやめてるの、はい、っていうところで、うん、はい、多分皆さん疑問を感じてると思うんですね、
はい、
うん、だから、あの、その界面活性剤入ってない、なんだそれ、頭洗うのに泡立たないとダメじゃんって思うと思うんですけど、はい、実は全然大丈夫です。
大丈夫なんです
ね。大丈夫です。はい、実際に、まあ、今ちょっとここで、はい、まあ、言わせていただきますけど、はい、僕もあの沖縄県内で、はい、多分15人ぐらいしかいないんですけど、はいはい、一応シャンプーソムリエっていうのを取りましてですね、
シャンプーソムリエっていうのがあるんです ね、はい、
そうですね、
ワインのソムリエみたいな感じのシャンプー、まあ、
そうですね、はい、まあ、実際にシャンプー剤を作ったりとか、はい、あるいはあの、この人の頭皮、はい、髪の毛に対してどういう界面活性剤を使ったらいいのかっていうことを勉強した、はい、で、まあ、一応こういう症状をもらってですね、はい、ソムリエですっていうことで一応できるようになってるんですけど、はい、
シャンプーソムリエ
なんと
のノブさんが、
そうですね、僕がやってるんですけども、はい、なんとあの全国でも、はい、シャンプーソムリエ持ってるんですけど、はい、実は僕自体が、はい、シャンプー剤を使っていません。
使ってないですね。
はい、もうノーシャンプーなんです。体も、はい、全く水洗いだけで全く、はい、洗っていない状態なんですね、はい、
そうなんですね。でちょっとその辺をすごい深く聞きたいんですけど、はい、でシャンプーってなんか、例えばCM とか、
はいはいはい、
最近だからなんかテレビ CM とかではすごい髪の長い女性がわっさーってこう、
はい、
キラキラキラキラみたいな髪の毛、いいでその前にこう泡立ってこう泡立ってる姿から水を流すと、
はいはいはい、
キラキラキラって言うなってなる、
はいはいはい、
から
もう、
まあ、泡立ったら綺麗になるみたいなはいはい、はい、イメージもある。
もう まさにそうですよね、
はい、
もう宣伝効果も抜群じゃないですか、
うん、
もうあれ見てたら僕も欲しいですよね。
そうですよね、
はいはい、だけど実際にその泡を立てるっていうこと自体というよりも、はい、その界面活性剤自体はじゃあ何でできてるのっていうところを、はいはい、やっぱりこのソムリエの中で勉強していく中で、
はい、
これが必要なのか必要じゃないのかっていうところに駆られてしまったっていうんですね、はい、
突き詰めてた結果ですね、
まあ、そうですね、そうですね、はい、実際はまあそのソムリエやってる人たちはやっぱりそこではなくて、はい、やっぱりいい、はい、いいシャンプー剤を作らなきゃっていうことを突き詰めていったのにもかかわらず、はい、僕は違う方に進んでしまって、はい、実際に、はい、使わない方がいいんじゃねえかこれみたいな感じになってしまったっていうのも事実あるんです。
事実なんですね、
はい、ただ、はい、あのシャンプーはやっていいんです、うん、やっていいんですけども、はい、実際にどういうものなのかっていうのをちゃんと知った上でシャンプーはやった方がいいんじゃないかなっていうのを、はい、あのまあ、いろんな話、うん、まあ、いろんな意見はありますけど、はい、僕の中ではそうじゃないかなって思ってるんですね。
あ、
うん、
実際シャンプーって何なんですかね。
はい、はい、まあ、シャンプーシャンプーっていうのは
シャンプーでも、まあ、イメージは、はいはいはい、まあ、大体あ朝の人とか夜の人とかいますけど、まあ、髪をこう汚いのをね流すと、あと人によってこう頭皮ゴシゴシ洗ったりとかですね、したりして、まあシャワーで流して、でまあっていうようなのが、
そうですね、
まあ一般的なシャンプーのイメージで、まあ女性によってはリンスとかトリートメントとかやって終わるっていうのが、
そうですね、
と思うんですけど、それはそれとなんか今のって実際のシャンプーってどうなんですか、そのシャンプーって。
あー、実際ですね、はい、あのなんていうんですかね、申し訳ないというか、はい、皆さんの考え方として、はい、シャンプーはやらなきゃいけないものだって思い込んでますよね。
そうですね、
もうどうですか、
シャンプーが当たり前、はい、
そうですね、
ですよね、
当たり前というよりもやらない気違いみたいな感じじゃないですか。
子供の頃から
そう
ちゃんと洗いなさいって言われてるのがもう大前提ですよね。
で、多分なんとなく親から指導されて、はい、なんとなく洗って今まで来てると思うんですね、はい、シャンプーを一生懸命やってると思うんですよ、
そうですね、はい、
やらなきゃいけないと思ってね、
はい、
一生懸命やってるからです。で、はい、僕も、シャンプーをやめてだいたい4年5年ぐらいになりますかね、まあ、はい、そういうものを使ってないんですけど、ただ、はい、まあ、こういう仕事してますんで、なんかこういうの使ってくださいって言えば、まあ、試供品で使ったりとかいろいろするんですけども、はい、まあ、ほとんど自分で進んでやってるってことはほとんどゼロに近い状態ですね、はい、でもそれまではですね、今までずっと親がね、洗わなきゃいけない、はい、汚いから洗いなさいと言われながらずっとここまで来たわけですよ、
はい、
なのに、うん、なんじゃおりゃと今まで何だったんだということを、はい、僕が、まあ、こういうシャンプーソムリエを勉強しながら、はい、いろんなことを勉強しながら、
はい、
大丈夫なのかこれってやっててっていうことにつながっていったんです、
は
い、でそれが 何がそうさせたかっていうとですね、
はい、
実はシャンプー剤って歴史がないんですよ。知ってました？いつからできたか知ってますか？
歴史が例えば僕が今32なんですけど、はいはいはい、32年前にはあったんです、は
い、まあありましたね
多分親も
そうです、ね、
やりなさいって言ってたから、はいはい、まあ、50年、はい、60年ぐらいはあったんじゃないかぐらいにしかわからないですね、
はい、そうですね、そのぐらいです、はい、本当にまだ歴史は浅いですね。
あ、そう、はい、シャンプーって100年とかない？
いや、ないですね。
ないんですか？
ないです。別のもので代用されてました。はい、
代用
というよりも、まあ、一応いろんなものがあったんですね、
はい、うんうん、
例えばもう文献自体が残ってるものがもう本当に少ないとは思うんですけど、はい、まあ、世界で言うと、はい、まあ、僕あの世界史ちょっと苦手なので、
はい、
まあ、日本史にちょっと変えさせていただきますと、はい、日本に初めて、石鹸が入ってきたのが、
はい、
織田信長の時代ですね。
織田信長、
わかりますか、
はい、はい、織田信長の時代、はいはい、石鹸が入ってきたのが、
そうですね、これも固形の石鹸なんですけども、はい、実際にはその、まあ、あの頃蘭学というか、まあ、
はい、
一応オランダ この、ね、いろんなものが入ってきてたので、はい、その時に織田信長いろいろ好きでやってたと思うんですけど、はい、その時に、まあ、固形じゃなくて粉の石鹸で水溶きみたいな感じだったと思うんですけど、
はい、
まあ、汚れがよく落ちるということで、はい、織田信長も好んで、
はい
はい、喜んで使ったっていう話ですよね。
それは最初、
まあ、そうですね、それで、はい、まあ、余談なんですけど、まあ、その時に織田信長にあと、はい、家来には黒人がいたんですけども、
はい
はい、知ってますか、うん、
知らないです全然知らないです。黒人、
あ、黒人がいて、はい、その体をこれで洗ったっていう、取れるんじゃねえか、
取れるんじゃねえか、
はい、そういうあの噂もありましたけど、はい、まあ、それは置いといて、はい、まあ、そういう時代から日本には入ってきたなんですけども、はい、実際的には、まあ、なんとなく僕らが習ったのは、江戸時代にですね、はい、女の人は、まあ、みんな日本髪を言ってたんですけども、はい、まあ、椿油でねべったりくっついてたんですけども、はい、まあ、この人たちが髪の洗うっていうことはほとんどなくてですね、多分あの、まあ、洗える人で月2回ぐらいですかね、まあ、江戸時代って言ったら結構庶民が冬服な時代なので、
はい
はい、実はすごいいい時代なんですよ、はい、だから逆にそうなんですよ、だから意外にお風呂っていうものに関しては意外にその銭湯があったりとか、はい、まあ、そういうのがあったんで石鹸はないんですけど、はい、一般人には、はい、ただ例えば裕福な家庭であれば例えば、ふのりっていうものがあってですね、
ふのり、
はい、ふのりみたいな、はい、まあ、多分ラーメンとかに入ってる、うん、まあ、海苔みたいな、
あ、海苔、
食べ物ですね、あ、はい、ふのりとあとうどん粉を混ぜてですね、はい、多分それで洗ってたっていう話を、はい、出てますね、はい、江戸時代は、で実際にシャンプーみたいなものは、はい、まあ、明治以降あるんですけど多分石鹸の代用品だとは思いますね、はい、シャンプ ー、まあ、要するに界面活性剤ではないんですよ、
はい、はい、今のって、まあ、ふのりとうどん粉は界面活性剤当たり前ですけど入ってないじゃないですか、
はいはい、入ってないですね、もちろんもちろん、はい、
界面活性剤はそのシャンプーって言われるものと同時に出てきた、
うん、そういうことですね、まあ、一応、まあ、シャンプーと、まあ、シャンプーっていう、まあ、そういうわけではないんですけど多分、はい、でもそれを掛け合わせて出てきたんじゃないかなと思います。シャンプーっていう言語はもっと前からあったはずなんですよ、
言語としてはあったけども、は
い、だけど界面活性剤で出てきたのは、はい、多分現代近い時代だと思うので、この多分この界面活性剤ができたのも多分ヨーロッパとかではあったんですけど、はい、一番やっぱり有名なのはやっぱりアメリカでプラスチック生成をやってた時代に、
はい、
やっぱりこの石油でプラスチックを作ってたじゃないですか、はい、その時にやっぱり界面活性剤発生させて、
はい、
これめちゃくちゃ取れるじゃねえかと油が、
はい、
でもうめちゃくちゃ汚れは取れる、上に水にもちゃんと溶ける、
はい、
もう少量で大量に作れる、まあ、ある意味、
はい、
まあ、原石、まあ、なんていうんですか、ダイヤモンドみたいな原石みたいな状態じゃないですか、うんうん、
はいはい、
めちゃくちゃ儲かるよ、
はい、
やばいこれみたいな感じになってたんですよ、はい、多分アメリカの、
は
い、多分50年代ぐらいとか、はい、40年代後半だとは思うんですけど、はい、そうなってきた時に一番問題が一つ出てきたんです。
何ですか問題？
この界面活性剤の、ま、問題が一つ出てきたんですよ。
問題、
はい、実はですね、はい、タンパク質にくっついたら取れないっていう。
え？
今わかりますか？
タンパク質にくっついたら取れない、
取れにくくなる、
取れにくくなるっていう問題が解明されてあるんです
ね。あるんですけども内緒にしてきたん
です、はい、だって髪ってアミノ酸からのタンパク質ですよね、
うん、はい、
で界面活性剤は髪洗うものですよね、はい、
そうです。
もうなんか今謎だらけになってきましたけどえ？ってなってますけど、
そういうことです、はい、まあ、要するにそういうことなんです。例えばですね、はい、まあ、今あの、はい、ね、玉城さん、はい、一人暮らしで、まあ、たまに食器洗ったりするじゃないですか、
は
い、ね、はい、その時に洗剤使いますか？
使います。
ジョイとかなんか
そういうのを
使いますね、はい、ますね。でそうすると、
はい、
これ洗った後手洗ってもなんかいつまでもヌメヌメしてる感じって感じたことないですか？
多少そうですね。
でなんか手拭くと戻るんですけどもう一回濡らしてもらいたいんですよ、
はい、
そうするとまたヌメヌメしてるんですよ。
え、そうなんですか？
取れてないんですよ。
え、もうずっと、流したつもりが手にある？
そういうことです。
界面活性剤
ずっと残ったもの。
え、それっていうと、
はい、
もうじゃあ例えば家帰って、はい、髪、あ、手洗うとか、
はいはいはい、
もう入ってますよね。
あ、まあ、何か使って洗う、
ね、何かしら、ね、まあ、っていうのとかも全部含めて、はいはい、
そうですね。
これくっついたまま
くっついてなかなかちょっと
取れにくい。
取れるのは取れるんですけども、だんだんやっぱり取れにくいっていうことをやっぱり知らないといけないっていうことですね。だからそうするとやっぱり界面活性剤を使っていくっていうことは、
はい、
やっぱりそういうリスクがあるっていうことを知らないといけないんですよ。
はい、
だから逆に言うとその、まあ、いろんな界面活性剤がたくさんあるんですけども、ね、はい、もう酸性アミノ酸系のものから髪の毛にいいものからいっぱいあるんですけども、はい、結局は、まあ、はい、最終的には同じじゃないですか、
うんうん、はい、
だからそう考えて、そうですね、だから、まあ、そういう意味ではじゃあ、はい、界面活性剤でいいんじゃないかっていう話になってきた、うん、 っていう、うん、でじゃああなたのお店はじゃあ使ってないんですかっていう話になるじゃないですか、はい、まあ、一応うちは基本は使ってないんですけど、
うん
うん、でも使う人もいます、
うんうん、
使わなきゃいけない人もいるんです、
はい、あ、
はい、
そういう方もいらっしゃる
方もいらっしゃるんです、うんうん、実際には、はい、トレン、まあ、要するに油がちょっと脂漏性の皮膚炎を持ってるとか、はい、そういう方にはやっぱりどうしてもそういうものを使わないといけないんですけども、でもやっぱり最小限にやっぱり使うようにさせてもらってるんですけどね、
はい、
でも実際にはそういうことが起こるっていうことを前提で考えなきゃいけない、はい、だから僕はですね、一番思ってることはですね、はい、シャンプー剤は毎日やらなきゃいけないものだとみんなが勘違いしてるから、
はい、
例えばパブリックというか、まあ、そのまあまあ普通のお店で売ってるものをなるべく安く、うんうん、家族でみんなで使おうみたいなことになりやすいんですけど、うんうん、実際にそういう髪の毛に対して、ね、まあ、後でまたちょっと話しますけど、
はい、
もし何かが起こるんであれば、
はい、
基本的にはちょっと特別なものと考えてもらいたいんですよ。例えば、うん、その、はい、髪の毛を染めるとか
染める、はい、
パーマをするとかと同じ感覚で、はい、うんうん、シャンプーをやってもらいたいんですよ。要するに贅沢品として使ってもらいたいんです。
あ、
意味わかりますか。
そうですね、だってパーマとかカラーってそんなに頻度をいっぱいやらない
ですね、まあ、やらないですし、うん、痛むって知ってるじゃないですか。
そうですよね、まあ、痛みすぎないように、まあ、そうそうそう、やりたいけどってのギリギリをこう、まあ、不利にならない程度みたいなとか
に染めたりとか、うん、まあ、ありますよ ね,
すよね、はい、
逆に言うとそれと同じで、うん、シャンプー剤も実はそういうふうに考えてくれれば、はい、逆にそういうものではなく、はい、自分に合ったシャンプー剤を選んで、はい、なおかつちょっといいものを使ってですね、
はい、
週1回でいいじゃないですか、
は
い、なんで毎日洗わなきゃいけないんですかっていうところで、はい、うちはそういうクリーンズとかを、うんうん、まあ、そういう界面活性じゃないものをおすすめしてるっていう形です、はい
は
い、
うん、そうなんです。逆になんかその今の使わなきゃいけない人みたいのは、
はいはいはい、
一部そのどういう方がいらっしゃる、
どっちかというと、まあ、
そのカラーは、はい、ノン活、界面活性剤、
はいはいはいはい、
で毎日やらなきゃいけない人っているんですか。あ、逆にそういう人っているんですか。
ノン界面活性剤の人、
例えば、はい、まあ、界面活性剤は使ってないけど、うんうん、毎回毎回そうやってなんか洗い流さなきゃいけないというか、
はい、
石鹸、いわゆる石鹸で洗い流さなきゃいけないっていう人もいる
んですか。あ、もちろんそういう方もいらっしゃいます、
うん、そういうのはどういう方。
あ、まあ、基本的にはさっき、まあ、要するに例えば、強いやっぱ洗浄力が必要な人っていうのがやっぱりいらっしゃるんですね、はい、まあ、こういう方は、まあ、脂漏性と言われて、はい、とっても分泌量がもう生まれつき多くてですね、やっぱりこういう人にやっぱりちゃんとしたもうさっぱりさせるようなものをやっぱり使っていかなきゃいけない人もいるし、
そういう方必要、
はい、でも基本的にはほとんどの人がやっぱり乾燥してると思うんですね。特にやっぱり40代超えてくるとなんか油っぽく感じるなって思うと思うんですけども、実際は多分あの取りすぎてですね、あの油が脳が勝手に反応してですね、
はい、
あ、ないって思ってどんどん出しちゃうっていうケースがほとんどだと思うんですね、
はい
はい、だから逆に僕なんかももうね40代超えてますけど、
はい、
使わなくても大丈夫っていう状態になってるわけじゃないですか、
はい、そういうことですね。
そうです、はい、だから結局はその肌に合わせて使う使わないっていうのを判断していただければいいかなというのと、
うん、
もう一つちょっと僕聞いてみたいなと思うんですけど、はい、一般の人にね、はい、いいシャンプー悪いシャンプーってどうやって判断してますかっていうところなんですよ。
うわ、これ難しいですね。
難しいと思うんですよ。まあね、あの、
そうですね、
トムショーさん自体はね、まあ、うちのシャンプーを使っていただいてるんで信じて使っていただいてるとは思うんですけど、うん、いいも悪いもない、うん、もう使えって言われて使ってると
思う、はい、値段とかね、
はいはいはいはい、
例えば昔は、うん、今もあるのかノンシリコンとか、
はいはいはい、
なんかそういうのとか、
ね、
まあ、キャッチーのものだったりとか、はいはいはい、まあ、ある程度なんかこの高ければそれっぽいのかなみたいなのもあり、はいはいはい、あとは、毛根になんとかみたいなとか、ね、
はいはいはい、
男性だったら、
はいはいはい、
女性だったらこう、うん、まあでも女性こうちょっと高くて CM とか今売れてる、
はいはいはい、
女優さんがやってるのってやっぱガンって売れて、
は
いはい、いい匂いだった
りとか
ですよね。いいシャンプーかどうかで買ってない気がするんですよね。
あ、なるほどね。
なんかいい匂いとか、
そうです、ね、確かにそうですね。僕も、まあ、いろんな人にこうリサーチしながら、うん、
はい、
どうですか、どういうシャンプーですかって言うと、うん、まあ、いろんな人に聞くんですけど、
はい、
まあ、一般的にやっぱり多い 考え方ですよ、日本人に多い考え、うんはい、みんなではないですよ、はい、みんなではないですけど、考え方はやっぱりさっぱり洗い上がれて、
うん
はい、で、しっとりするシャンプー、
うんうんはい、
でギシギシしたら嫌じゃないですか、
はい、
でもしっとりしてさっぱりするシャンプー、
はい、
すごいシャンプーなんですよこれ。意味わかります？なんか、あ、良さそうだなと思うじゃないですか。
こうね、しっとりして
サラサラしてね、はいはいはい、もうツヤツヤになるし、うん、でいいですね、頭皮もさっぱりするじゃないですか、
うんうん、いいですね、
いいじゃないですか、
はい、
違うんですよ実はこれ、逆のものを使ってるんですね。例えば、はい、洗浄力がめちゃくちゃ強い界面活性剤を入れて、うん
はい、
で毛先にはしっとりさせるためにシリコンを大量に入れるわけですよ。だから全く逆なものを一緒に入れて、
はいはい、
でみんな喜んでるみたいな、
あ、
そういうことが実際に世の中で起こってるんですよ。
あ、はいはい、
本当は世界で考えたらちょっとありえない話なんですね。
あ、これ、うん、世界ではスタンダードじゃない、はい、普通じゃない。
そうですね、日本がちょっと行き過ぎましたね。
あ、
はい、だから日本、まあ、例えば日本で言うと、はい、やっぱりあの綺麗、まあ、なんていうんですかね、シャンプー剤、いいシャンプーっていう、向こうで言うシャンプー剤っていうのは、
はい、
例えばオーガニックとかいろいろあるじゃないですか。
はいはい、
うん、ああいうのってまず泡立たないし、
はい、
洗ってて洗った気がしないし、
うんうんはい、
ぎっしぎしになるし、
うんはい、
そんな状態のが向こうではいいというか、まあ、オーガニック好きな人はね、
あ、
そういうものなんです、はい、まあ、日本でもそういうものあるんですけど、はい、実際にそういう、まあ、しっとりさっぱりしてるのを求めてる人にとっては、
はい、
とっても高いシャンプー買ったのに、
はい、
なんか髪の毛ぎしぎしになるし、なんか全然洗った感じしねえから、これ使えねえわこんな高いのっていうのが普通なんですよ。
そうですよね、イメージも
ですよね、
こう、はい、指を何、うん、なんか指がこう髪のふさって通るようなイメージが
いいのだったらね、なんかもうさらっとするねみたいな、
触り心地いいねみたいな。
そうですね、だからそういう意味ではこれがやっぱり現代のなんか違いをみんな勘違いしてるところじゃないかなっていうところで、まあ 最初にというか、まあ話してたその健康な髪の毛と美しい髪の毛は違うんですよっていう話を僕もしたいなとやっぱり思いますね、
はい
はい、
全然そしたらもう全くもって変わってしまう。
そうですね、
わけですよね。
そうですね、だから、まあ、やっぱりその健康な髪の毛っていうのは、はい、多分もしかしたら何もしない髪の毛なのかなと、
うんうん、
僕の中では思ってるし、
うんうん、
あと、美髪と言われてる綺麗な髪の毛ですね、これは加工しまくらないとダメなんですよ、
はい、加工が必要なんですね。
加工が必要なんですよ。だから逆にいいトリートメントをやったりとか、
はい、
やっぱりお店に行っていろんなこう施術をやったりとか、
うんうんうん、
カットをしたりとか、
はい、
やっぱりカラーをしたりとか、その中でツヤをどうやって出すのかっていうのをやりながら美髪を作ってるんです、美容室で。で健康な、要するに、はい、まあ、健康な髪の毛を作ってるっていう考えはまた別の話になってくるんですよ。
ちょっとまた思考を変えないといけない
ですね。そうですね、
本当にそれを考えると。
そうです、そうです。だからそこの部分でやっぱり、はい、あの僕らも今模索しているところではありますよね、
はい、
だからそこをやっぱりしっかりこう皆さんに分かってもらいたいっていうのはあります、はいは
い、いやちょっともうあっという間にでしたね、うんうん、なんか、
はい、
これも今あともうちょっとで終わりなんですよ。
あそうなんですか。
1時間なんだかんだ、まあ、じゃあこれ実は、まあ、もう1回あの収録で撮りますので、
はいはいはいはい、
11月11日にこの健康の髪と美髪、ちょっともっとね深くね、
あ、わかりました、
聞いていきたいと思います。一旦 CM に行き
ます。 ありがとうございます。
はい、脳卒中肩回し専門サロンティーグスイ、サロンの場所は浦添市牧港、サロンまで来れない方は訪問での施術も行っています。あなたの麻痺した手や足、今以上に良くなるかもしれません。気になる方はティーグスイと検索。
沖縄健康追求ラボは Facebook の非公開グループでのコミュニティです。健康関連の情報発信やラボ内でのイベントを行っています。月1回の栄養セミナーのライブ配信や野外でのヨガもあります。過去には骨モティエ当てゲームをしたり、キャンプでのメンバー内の交流もありました。これらが月1000円で受けられるのは沖縄健康追求ラボだけ。
検査や治療の手順をアニメーションで分かりやすく説明します。優しく丁寧で痛みに配慮した治療ならハーバービューホテル近く、 泉崎ファミリー歯科。口腔外科勤務での知識と経験を生かして幼児からご高齢の方まで全身の健康を見据えた歯科治療をご提案します。
耳から取れるむくみ取り耳ぐすいラジオぐすラジというわけで、あっという間に1時間経ってしまいました。
ありがとうございます。
ノブさんには、ね、11月11日の放送でまた出ていただきますので、
あ、はい、よろしくお願いします。
いやーっていうか、あ、そうだそうだ、ですね、はい、最後に、チュンチュンドウィズヤブサチ様からですね、なんだっけな、センベロペアチケットのプレゼントなんですけども、ですね、はい、ラジオネームシューピー大好きさんって、今日シューピーいないんですけどすいません、シューピー大好きさんからですね、センベロペアチケット欲しいということで、シューピー大好きさんにはですね、シューピーからですね、なんだっけな、ペアチケットの画像を送りますので、それを持って、なんだ、チュンチュン堂ウィズヤブサチ様ですね、那覇新都心あたりにある、チュンチュン堂ウィズヤブサチ様の方に行ってください。二人で飲みに行ってください。というわけでですね、
はい、
のぶさん、さっき今ね CM 中のぶさんと話して表面的なことしか話せなかったねっていうことでもっと深いところ話したいよねみたいな、
ちょっと広がってしまいましたね、外にちょっとどんどんどん行ってしまって、ちょっと言いたいことがまだちょっと言えなかった
ので、まだもうちょっとあってことで、
申し訳ないです。
この後ね、はい、またその収録して、あ、11月11日分の放送を撮りますので、
はい、
この続きはね11月11日に皆さん聞いてください。僕たち今から収録します。
はい、よろしくお願いします。
のぶさん1時間どうでした？
いやいや、もう本当緊張の連続で、もう何やってるかちょっとよくわからないまま、
はい、
済んでしまったんですけども、はい、本当にもう楽しませていただきました、はい、本当にありがとうございます、本当に。
で、はい、ですね、
はい、
のぶさんの娘さんが那覇祭りに、那覇祭りで、
そうですね、
歌ったんですよね。
そうなんですよ、うん、ちょっと那覇祭りの、はい、RBC の、はい、カラオケグランプリの方に出させていただいてですね、はい、でそれでちょっと準優勝いただきまして、
準優勝おめでとうございます、
はい、ありがとうございます。
でそれで、11月3日
3日に、ちょっと
RBC
RBC で2時半から放映があるので、はい、まあ、2番目なので、
はい、
もし見ていただければ、はい、という、
よかったら見てください。
そうですね、
はい、っていうのと、そうですね、娘さんのライブが11